2013年は11月14日、時刻は18時20分。
はい、
こんにちは、モロハの UK です。
アフロです。
サウンドブログです。
はい、
今回は、今日14日なので、まぁ、あ、ちょろっと高崎で今度ライブがあるので、その11月17日のノースウィンドウェーブというサーキットイベントのことにちょっと触れようかなと思います。
まずはそこに触れようと。
はい、はい、
そうですね、群馬、
はい、
東京から離れたところで言ったら多分一番行ってるね、群馬ね、
地方でね、うん、そうだね、うん、
本当にお世話になってる人がたくさんいて、
本当高崎は音楽の街って言われてるらしいんですけど、本当に音楽
が本当そうだよね、
うん、盛んでいい街ですね。
ね、
うん、これはものすごく好きです。
でもやっぱ電車でいつも行くじゃない、
うん、
そのやっぱ遠いなとは毎回思うね。
まあね、鈍行で行けばね、だって2時間半ぐらいかかるから、ね、
長野と中間ぐらいでしょ。
いや長野の方が近いよ全然。
あ、そうなんだ、うん、
だって柵とかでしょ。
あ、そうかそうかそうか、
全然近いよ。
いやね、おしゃれな街だしね、なんか
そうそう、なんかいろいろあるよね、美味しいご飯もいっぱいあるしね。
いやもうちょっと触れとこうよ、じゃあこれさ、うん、ノースウィンドウェーブにさ、
うん、
来てくれる方で群馬のこと知らない方ももしかしたら聞くわけだからさ、
はいはい、
ね、
高崎とは何ぞや、
高崎とは何ぞやということちょっとここで俺たち何気にさ、
東京
でしょ、うん、まあ食べ物で言うと、
はいはい、
やっぱり外せないのが永寿亭、
永寿亭ね、
のカツ丼、
うん、
これはね本当普通の究極。
そうだね、
これゆうけいくんの言葉だっけ、
普通の極み、
普通の極みか、
うん、
どうだっけ、一流だっけ、一流のラーメン、
一流下北沢
は一流のラーメンが
普通の極み、
普通の極みって言われてるよね。で、高崎の
永寿亭
は、普通の究極
そうだね、
そうそう、
これはね何がうめえのか分かんないんだよね。
なんかね、そうなんだよね、うん、言ったら中の肉も
硬いね、
うん、そんなに大した肉じゃないって言ったら失礼だけどあれはなんだろうね、あの和風だれがやっぱり、
そうだろうね、
あの普通の卵とじのカツ丼もあるんだけど、上にあれだよね、ちょっと和風のタレがかかってるから、
そうそうそう、
選べるんだよね。
そうそうそう、 A と B みたいな、
A と B みたいなのがあるんだよね、
うん、卵とじの、まあ、出汁で閉じてあるやつ、卵、ま、
なんかちょっともう群馬行ったら行かなくちゃぐらいさ感じ、
元気かなみたいなね、永寿亭元気かなみたいな
だよね、そうね、確かにね、そういうの感じるぐらいになったもんね、
うん、
ちょっとこれはどこって言ったら、まあ、場所は頑張って調べてほしいよね。
駅、まあ駅近だね。
そんな近くない、
近い近い、5分も、5分ぐらいだよ、
うん、そっかそっか、そうですね、ぜひちょっとお昼ご飯はそこでね、
うん、
食べてもらいたいね。
栄えるっていう字にことぶきで
永
寿亭、
ぜひ行ってください。それから外せないのもう一軒あるね、
もしかしてスイーツのお話、
スイーツのお話です、
うん、あるね、
そうです、砂糖の国のお話です。
砂糖の国のお話はこれどこですか。
これはですね、ウェイブっていう、
はい、
外にあの桑田佳祐さん、甘いものがお好きとお聞きしました、
はい、
ぜひうちのシェイクシュークリームを召し上がってくださいって看板に書いてあるんだよね、
ウェーブ、
そうそう、でサザンが大好きな店主の方がやってらっしゃって、
そうそうそう
そう、実際桑田さんが来たことはまだないらしいんです
よ聞いたよね、なんか、
うんうん、そうそう、
桑田佳祐愛するウェーブ、
あれなんだろうね、あのシュークリームは毎回めちゃめちゃうまいんだけど、何シュークリームなんだっけ、中に何入ってた
の、バニラビーンズみたいなの入ってるのかな、
いや違うんだよ、メイプル、
メイプル、何だ、分からない、知らんけど俺は、
そうクリームはめちゃめちゃ濃厚でね、
うん、そうだね、
美味しいんだよね、
外サクサク、
しかも安いんだよね、
うん、
180円ぐらいで食えるのか、
うん、
でっかいやつはね、
200円あれば食べれます。
いやこの2つはちょっとぜひ行ってほしいね。
ウェーブはその店の中でも食べれるから、
そうなんだ、あそこ
すす
本当に人いたことないよね、
ない
の、でもあの人気ないわけじゃないんだけど、みんな持ち帰りだから、
うん、
割と
お土産に買ってく人が多分多いんじゃないかな。
そんな中俺らねサクサクっと上登ってね、
うん、 で毎回ね、あの接客がね面白い。
なんかね、あの悪いんじゃないんだよね。
そう、悪いんじゃないんだけど、
あの上手じゃないんだよね。
ヘマをするっていう。
そう、あのあれ親父さんかな、
わかんない、息子なのかわかんないけど、
親父さんと息子さんでやってるのかわかんないけど、うん、親父さんがちょっとなんかこう割となんかおちょこちょい
天然だよね。
微笑ましいんだよね、うん、そうそうそう、ちょっとこの2店舗はぜひ行ってほしいですね。
それも注目。ウェーブだからね、エージュテイウェーブ、そのノースウィンドウェーブだから、ウェーブだからダメだ。
そうですね、うん、で僕らはロック、
はい、
クラブだね、
クラブ、
うんうん、
ロックというのが会場です。
で、夕方、
うん、
18時半とかか、
うん、
確かね、
うん、
まあ、
まあまあまあ、
ライブに関しては、
ああ
、ライブに関してはあまり言うことはないって何なの。まあやるのは前提だからね。やってやるのは前提だからないんだろうけど、
俺思ったんだけどさ、そのライブのことっていうか、もう超個人的な話なんだけどさ、毎回さ、かますぜみたいな気持ちでやるじゃん。
やるね。
それさ、かますぜのさ、ベクトルが多分各々違うと思うんだよね。
どういうこと？
その人によって。
あ、はいはい。
いつもどうやってさ、その矛先を、おっしゃ今日かますぜっていうのをさ、どこに持ってくる？自分に対してもそうだし、その例えばじゃあ対バンがさ、ちょっとしたビッグネームでとかっていう場合もあるし、俺ね結構ブレずに一つあるのはあるんだよね。これ
ないないない、
あの俺はその腹のくくり方として、これで甘い、もう甘ったれた音出したら死ぬねっていう覚悟で、もう喉元にナイフ突きつけられたらお前そんな音出すかっていう腹のくくり方いつもするのよ。
はいはいはい、そういうイメージの中でやってるね。
そうそうそうそう。
なるほどね。
実際にはそうじゃないからさ、まあそこが難しいんだけど、できる限りもうここ喉元にナイフ突きつけられてる中で演奏するっていうような張り詰めた持ち、め、なんていうの、メンタル、う
ん、ちなみに今まで何回死んでんの？
え、結構死んでる。この間もね、
そうだ
ね、上田で死んだからね。
ちょーん飛んだよね、首ね。ちょんちょーん。
残虐だったからね、あれは。
そうだよね。俺どうだろうな。俺は難しいよね。でもあのそのさ、かますぞっていうのってさ、うん、まあ要は気合い入れるというタイミングなんだけどさ、うん、気合い入れるタイミングってさ、要は30分前に入れちゃうと
持たない。
持たないっていうか、そのずっと緊張感があるから硬くなってきちゃうんだよね。
ああ、わかる、うん、
わかる、
うん、
直前までリラックスしちゃうと入るまで時間かかったりするんだよね、
うんうんうん、
だちょっと本当にその時間はね、俺気をつけてるんで最近。
なんかライブ前にさ、必ずこれやりますよみたいなのある？俺は柔軟じゃん、うん、俺柔軟いつもしてるよ。
俺ね、息をいっぱい吐く。
ああ、やってるかもね。これいろんな人の聞いてみたいんだよ、
ライブ前にすること、うん、そうだね。
なんかそのそれぞれ違うじゃん。俺は柔軟や
って、そもそもさ、バンドとかだとさ、エンジン組んだりするじゃない。
それね、
うん、俺はそういうのはないじゃない。
縁組めないからね。
縁組めないからね。で、一時期2人でラジオ体操やった時
あったね。あったね。あれでも調子よくなかった。
あれよかった。ちょっともう一回ちょっとツアーで復活させよう、うん、
ラジオ体操すごいよね、
うん、そうですね。
それいろんな人に聞いてみたいんだよね。
そうですよね。
気になる。
ちょっとあのノースウィンドウェーブの方に話戻しますと、
うん、
主催者が結構知ってる人多いんだよね。俺たちのこと呼んでくれた、ライブで以前に呼んでくれた人とかね、
うん、お世話になってるスタッフ含めね、
うん
うん、
あのお世話になってる箱の店長とかね、
はい、
やっぱ主催してて一生懸命やってるっていうのは、なんかいろんなところからこう伝わってくるじゃない、
うん、
そういうの見るとやっぱりこう一つぶち上がるね。だからそこに向けて俺なんかこうやる気かますぞっていうのはなんとなくあるかも。
なるほど。そう、気持ちに応えるみたいな。
そうそうそう、ま、毎回さ、そうなんだけどさ、でもやっぱ人間だからね、やっぱそれが自分の中に近くにある時と、それがあるんだろうけど俺のところに まだ届く
ないとかって
もあるから、
あるね。そうそうそう、確かにそれもあるかもね。
でもすごい、これノースウィンドウェーブって昔本当あったイベントで、イベントっていうかやってて、で今やらなくなって何年ぶりかにまた再始動したイベントなんですね。そのそれもすごいよね。なんかよくやる気になったって言ったらすごい、あの他人事だけどさ、
うん、
よくやる気になったよね。
まあでもさ、バンド数超多いよね、
うん、
群馬。だって行くたんびに違うバンドと俺ら対バンしてなかった、ちょっと前まで。
バンド人口が多いっていう話、
うん、
うん、
やっぱそうなるとやっぱ自然的にさ、その例えば今回の主催してる俺の知ってるやつとかはバンドはやってないじゃない、
うん、
けど音楽好きだからなんかこうイベントをしたいとかっていうような関わり方でさ、
うん、イベントオーガナイザー、
そうそうそう、
うん、
してるわけだから、やっぱ好きな人が多いんだろうね。
まあそうだね。でも今回に関しては東京から呼んでるバンドとかも結構多かったりして、
ああそうね、
で
そうね、
でなんかそれがいいのか果たして悪いのかはわからないけど、まあ東京のその波を高崎にもっていう思いも多分あると思うよ。
あ、俺はね、分かんないけど、
うん、
俺がもし高崎のバンドだったら、うん、殺しに行くよね、やっぱね。
東京がなんぼのもんちゃって。
ああ。どうなんだ、高崎ぐらいだとさ、そういうのってないのかな。なんか東京にすごく近いじゃない。
うん、
出てきやすいし、
うん。
でもあるか。あるよな。だって。ジフリックが群馬ってかって言ってるっていうことは、やっぱそういうのも一つ、地元の誇りっていうのはあるじゃんわけじゃない、
うん、だって埼玉ですら群馬埼玉になっちゃうからね。
ああそっか、
それはあると思うよ絶対。
いやーそうだよね。
でも逆だよね、今度は俺らに関しては今度は招かれる立場だからね、フロム東京だからね。その
でもフロム東京ってでさ、俺たち東京出身じゃないじゃない、
うん、
でも東京からっていう感覚じゃん、
うん、
だそこの from 東京って俺たちが思うその言葉の厚みってないよね、
俺らに関しては
、ね、そうそうそうそうそう、うん、
そうだね。
だそういう意味じゃやっぱそこではやっぱ高崎に、
高崎
俺たちの町だっていう、うんうん、その迎え撃つバンドの意気込みっていうのはさっていうドラマもね、なんかこう
あるね、
感じながら見てほしいですね。
高崎のどんぐらい、割合的にはどんぐらいなんだろうね、高崎とその県外の。
どうだろうね、
半々ぐらいなのかな。でもちょいちょい知って、俺も知ってるその高崎のバンドとかも出るから結構多いと思うんだよね。
そうですね、
うん、
まあちょっと頑張りましょうよ、
うん、
はい、楽しみです。
楽しみです、
ね、はい、話
11月17日です。
はい、よろしくお願いします。
何話を、何
話ちょっと変わって、
うん、
おかか、
うん、
のことどう思ってる。
おかかってあのね、何による、
おにぎり、おにぎり、
おにぎり。俺は結構あのバッターで言ったら、
うん、
9番バッターみたいな、
は
あ、いないといけないけどメインじゃないみたいな。
最近食った、
食べた食べた、でもメインそのおかかだけっていうのは食べないかも、食べてない。その何か例えばチーズおかかとか最近あるじゃん、
うんうん、
ああいうのは食べた。
ちょっとじゃあさ、まあちなみに俺おかか最近食ってうまくてめっちゃ感動したっていう話なんだけど、
うん、
ちょっと今パッと9番バッターって言われて、ちょっとあの俺はやっぱおかかを代表してるじゃああんま舐めてくれんじゃねえよぞっていう意味も込めて
ちょっとプレゼンして、
一応さ、
うん、
1番から8番までさ、
うん、
ちょっとスターティングメンバー発表してよ。
1番は明太子、
結構味濃くない、いきなりいわきみたいなもん。
わかる、選手は知らないけど
1番バッターからなんか結構フルスイングしてる感じ。
1番2番は明太子、たらこ、
野球
だったちょっとマジ、あ、双子
え
双子
足早い
立花兄弟
足早いんだよ
セカンドショートで連携プレイみたいな感じ
そうそうそう
マジかよ、結構考えてんじゃん、うん、
で、
ほんで3番バッター
3番が3番がまあ昆布だね
あ、ベテラン
ベテラン含めね
ベテランだよね
で、打つときめっちゃ打つじゃんあいつ
あ、そうなんだ、うん、4番は
4番はもうシーチキン
あー、外人外人なのかな、やっぱ
まあでも安定してホームラン打つ
まあシーチキンは確かにそうだね打つもんね
打つ
うん5番は
5番あたりで肉系
はははははは6番
6番でそんなに具ある6番で
うん結構まだあるよ
納豆巻きぐらいかな
守備範囲広いね、
うん、
確かに7番は
7は鮭、
うん、8番は
エビマヨ
なんでエビマヨは8番
俺のだけどマヨ、
うん、
で俺の中で、うん1番から9番の中で8が一番影薄いのね、うん、で、マヨをそこに追いやった感はある
なるほどね、なるほどねマヨネーズ嫌いだもんね、うん、あーそうか俺ね、俺もね、ぶっちゃけおかかはぶっちゃけ俺8番、7番、8番買い出せんだったんでね、うん、ただね、俺最近2番バッターぐらい出してるよ
それなんでこの食ったんだ
うんあのさみんなちょっと誤解してるかもしんないんだけど、
うん、
おかかってさ、
うん、
カツオだからねあれ
そうだね
いやマジでちょっとそれ忘れてないゆけ
忘れてないよ
本当に、
うん、
おかかっていうものをさカツオだって思ってないよねみんな粉だと思ってるじゃんてか俺は少なくともそうだったの、
うん、
おかかのことを粉だと思ったのなんかその普通になんかこうかけるほうれん草のおひたしとかの上に乗っかってる、
はいはい、
なんか粉調味料ぐ
らい、はいはい、サブキャラね
サブキャラだと思ったのよ、うん、でもよく考えてみればあれカツオじゃん
そうだね
カツオを削ったやつじゃん、
うん、
ってことはもともとの素材としてはさ鮭を上なわけよ
そうだねうん
わかるカツオと鮭の力関係についてはもう説明はしなくていい、うん、
いい大丈夫
大丈夫、うん、
カツオの上ですわ
ですよね、うん、って考えた時にっていう考えた時にっていうもうそれをねやっぱ改めてこの前食べてね思い知ったわ
カツオ節をさ丸々あるじゃん、
うんうんうん、
削らず
のやつね
あれ食べたことある
ない
あれ売ってんのよあれ、うんうん、丸々超高いんだけど一回なんかの引き出物かなんかもらって、うん、で半分に切って俺丸かじりしたのカツオだねあれは
あそう、
うん、
えかあれってか硬いんじゃないのあれ
硬い硬い
なんかで削るんだよ、ね、
そうあのカツオ節削り器みたいなのがあるんだけどでなくて半分に切ってそれを丸かじりしたのすごいよああやって食べる人なんで出ないかなと思う
あさうまいの
酒のつまみで全然いけると 思うのにそこだよねおかかとい
やそうなんだだからそう認識を間違えたんだよね多分うわっと思ってる人いると思うよそうだったと思うおかかってさあのおはどこのおか来てんだろうね
丁寧語だよ
かかはだってカツオのかでしょき
うんなんだろうね語源
おかかの語源なんだちょっと調べてみるから場も出しててお
かかあれでもかつお節もおかかって呼ぶのあのほうれん草のおひたしとかにさ上にのせるそもそもがおかかっていうのかな
おい反応もなしか。
今ちょっとググって
る。おかかかけるものとかそういう意味もあるのかな。おかかでカツオじゃなきゃいけない意味ってあるのかな。おいこいつは一つのことを一つのことしか集中できない。
待って待って待って、今ちょっと 俺の中で今噛み砕いて説明するから。
グーグル先生、
うんうん、
カツオ最近でも食べてないな。
あのね、
うん、
女性言葉らしい
っていうのは、
女性が削り節のことをおかかって言ったんだって江戸時代まで、
うん、
それが広がってったらしい。
もともとは
分からん。女性がとにかく最初削り節のこと、あ、要はさ削り節ってさ、要はさ結構野蛮じゃん削り節って。
群馬みたいなもん。
え
群馬っていう感じ。
そうそうそうそうそうそう、それ違うかな。ごめんごめん、今のちょっとほんとごめん、対応しきれなかった俺のキャッパーじゃ。うん、いや削り節じゃん。
一緒じゃん群馬。一緒じゃん。
それじゃ、
一緒じゃん。
それじゃ女性言葉に直してよ。できないでしょ。
できない。
できないでしょ、
うん、
だから要は削り節っていうなんか濁点多いじゃん、
うん、
それをあまりにも野蛮だからおかかなんかそれ用事用事言葉なんじゃないの。まんま、おまんまみたいなもんなんじゃないの。
ご飯
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 ご飯っていうのを子供にはまんまって言うでしょ。
ああいう、ね、
みたいな話だと思うんで、きっとおかか。
本当？
え、だと思うよ。
それがどうして浸透したんだろうね。
いや、やっぱあの言い触りいいじゃん、口触りいいじゃん。
おかか
おかか、
まんまはどうしてダメだ。
え、
まんまはどうして、
まんま、
うん、
まはちょっとだって
ちょっとまんま行こうぜこれからつ
なよっちいじゃん。
でもそうだったんじゃないの、女の人のおかかだって。
やっぱ家の力ってあるよね。いやこれほんと深い話になっちゃうからやめようよ。家業は、家業のソリッド感っていうのはね、う
ん、あるね、
絶対的にあるよ、うん、で、魔業の丸みっていうの
はあるね、あるあるある、
そこの、そのあとも絶対。はい、あ、了解です。っていうのは絶対あると思うよ。
なるほどね、
うん、前ここでしたよね、なんかね、あいうえおとか
が
出てくる印象みたいな話したけど、魔行は丸くて、家行はやっぱソリッド感あるんだ
よ、あるね。
で、ラ行は変態って話
した、ね、したね、
したまあ最近さ、その食べてなかったの、今までおかかを、
うん、
そういうのを食べて、改めて美味しいなと思うことがたくさんあったから、いろいろ挑戦してみてんのよ、今、
うん、
今んとこね、赤飯以外は割とうまい。
赤飯はあれだね、 DH だね。
うん、あいつ赤飯ってうまいか。
いやでも好きな人いるよ。
いやめっちゃいるよね、
うん、
理解に苦しむわ
ね。え、あと俺はその類と一緒なんだけど、栗ご飯。
マジわかる。
栗ご飯とかさつまいもご飯とか、
あーわかる。
あれもちょっとわからん。美味しいんだよ別に、まずいとかそういう話じゃないんだけど、あえてそこ行くっていうのあるよね。
まあまああるね、確かにね。栗ご飯に関してはやっぱその甘いんだもんね。
ね、
うちの姉ちゃん好きだったな栗ご飯。なんであんな好きだったかな。俺そもそも混ぜご飯とかもあんま好きじゃなくて、実は。
ああ俺も
白米
が好きでしょ、
うん。ある日さ、なんか焼肉だったのよ、晩飯が、
うん、
で、前日が混ぜご飯だったの、
うん、
でも混ぜご飯はもうあんまり残ってなかったから白米炊いてる、
うん、
さ、みんな白米食べてる、姉ちゃんはさ混ぜご飯にさ、要はおかずが焼肉って状況食べてるわけ。俺、本当の兄弟じゃないのかな。
いるね。
そのぐらい姉ちゃん好きだった、混ぜご飯とか。
白米の素晴らしさってあるのにね。だら俺らが見出せてないのかもよ、混ぜご飯。
そうそうそうそう、うん、いや、そうって考えてもらうけどダメだよね。 まさに。ちょっともう一個いい、
うん、
最近
何
感じ得たことの、
うん、
話なんだけど、彼女がさ、
うん、
いない状態でさ、
うん、
うわ彼女欲しいって思う瞬間、
うん、
これあるあるだと思うんだけど、
うん、
あ、こういうタイミングで彼女欲しいってみんな思うだろうなってい
うタイミングが
分かったの一個。ものすごい惨め。
何、
まあ、クリスマスとかベタじゃん。
うんうんうんうん。
あのね、果物もらった時だ
ね。なるほどね。
わかる、
わかるわかる。うん、
皮むけないじゃない。
そこ、
え、そこだよ。え、どこだと思ったの。
一人で食べるものでもないなっていう。
あ、
男と食べるのも惨めだしっていう話じゃなくて。
そんなことはないよ。それはちょっと違うよ。
皮、別に皮ごと食べればいいんじゃん。
リンゴならいいよ。
うん、梨でも別に
いい。梨もいいね、うん、ただ柿、
これさ、じゃあ柿はさ、ちょっと赤飯みたいなとこあるんじゃない
。いや、分からんけど
柿ってさ、もらって困るよね。
いや、俺は好きなんだよ、柿割と。
食べたいと思う、
うん、食べたいと思う。まあ、あの梨の方が好きだけど、でも隣のおばちゃんがくれたの柿、
うん。え、でも柿だって別に皮ごと食べれるじゃん。むしろ皮の存在あんまないじゃん。
いやいやいやいやいやいや、あれは皮むかなきゃダメよ、歯に挟まんのよ。っていうか、っていうかね、違う、そもそもね、皮の問題もそうなんだけど、まず果物を丸かじりするっていうのってね、やっぱちょっとやっぱ寂しいよ。
まあね、
野蛮な行為ではあるよ、
うん、
だそれをやってる時点でちょっとやっぱ虚しさっていうのはやっぱ感じるじゃない。
そうか。
で、柿は俺絶対やっぱ皮むいて食べたかったのよ。だけど俺皮むけないから、
うん、
どうしようどうしようと思って、でももらったもんだから絶対食べたいじゃん、
うん、
食べたいし、いただき物だからね、せっかくくれたものだから食べたいなと思ってさ、
うん、
で机の中、机の上に置いてあるわけよ、
うん、
で柿って割と日持ちするんだけど、
うんうん、
どんどんどんどんオレンジがね濃くなってくわけよ。
はいはい、完熟になってく
る。もう夕日かっていういい色になってきて、うん、で、どんどんどんどん追い詰めてくるわけよ、
はい、
おばちゃんが俺に好意で柿をくれたんだけど、なんかもはや俺はもう柿に追いやられてる生活。家帰って
き
て
柿は甘くなるのに自分切なくなるんだよね。
そうそうそうそうそうそう、そう、うまいこと言うんだよ。だからどんどんどんどんやっぱ帰ってくるたんびにさ、柿がオレンジになってくのを見てさ、あーやばいやばいって思って、
うん、
しまいには俺一個だけ丸かじりしてさ、
うん、
で、結果丸かじりすると何が残るかっていうとさ、要は真ん中の種とヘタみたいなのが残るんじゃん、
うん、
で、一人暮らしでさ、彼女いないって暮らしてるとさ、
うん、
生ゴミとかってさ、その三角コーナーに、
はいはいはい、
だからやっぱゴミ箱に普通にポンと捨てるわけよ、
うんうん、
そうするとどんどんそれもなんかこう悪くなってサクサクなってたりとかするの心配になってくるじゃん、
はいはい、その全てを含め
めて、やっぱ果物もらった時に、はぁ、あと思う。
なるほど、剥くよ俺。俺は剥くよ。
いや俺剥かないの
よ。じゃあ野蛮なんだよ。
いやー、ほんと、いや俺はね、違う、別に剥けないわけじゃない、剥けないんだけど、剥けたとしても俺は剥かないね。それなんでかっていうと、それやっぱ、ね、あの男の所作じゃないよ。
怒られるぞ。
これはもうほんとにね、覚悟で言うよ。
はいはい、うん、いや、まあまあ分かるわ。うん、
リンゴのとか皮を剥くようになったら、もう男はもう
言い方
もうダメでしょ。
いやいや、まあまあ砕いて言えば女の子が剥いた方が美味しいよね。
でしょ。
うん、そりゃそうだ。
嫌じゃん、自分の汚い手でさ。
そうだね、自分で剥いて、よし、綺麗に剥けたとか言って自分で食べるんだもんね。
嫌でしょ。
嫌だわ。なるほど、
うん、
それあるあるかもね。
それあるあるだなと思った。果物もらったら困るのよ。
じゃあアフロに果物は絶対与えないでください。
ちょっとゴリラに、ゴリラにみたいな感じ。
この動物に餌を与えないでください。
いや、だから皮も剥いてくれるっていう状況でね、
女の子と一緒に与えてほしいんで。
ちなみにちょっと俺今日はあのこんなこと言っちゃうんだけど、
うん、
あの夜勤明けで寝てないのね。
はいはい。
その割にはあの
よく喋ったと思うよ。ありがとうございました。
閉まってねえから別に。閉まってねえけど、まあでも時間なんでそんな感じで。じゃあ企画があります。11月30日アナログフィッシュライト渋谷オーネスト来てください。以上です。それでは
ゆけでした。